秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
イエス様が天に召される前に弟子たちにある大切なことをするようにと命じたのを覚えてますか？使徒の働きの一章、Acts 1、使徒の働きの一章の8節を今日フォーカスしていきたいと思います。このように書いてあります。しかしイエス様の言葉ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全地、さらに地の果てまで私の証人となります。9節、こう言ってからイエスは人たちが見ている間に上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエス様が天に召される最後の弟子たちへのメッセージ、あなたたちはエルサレムをはじめユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の証人になりますというメッセージでした。そしてイエス様、弟子たちはそのようになりましたね。エルサレムのところから彼らは、イエス様の証人になりました。まさに使徒の働きはこのイエス様に与えられた召しをどのように彼らのできる限り果たしていたのかの記録と言っても物語と言ってもいいと思いますね。彼らがエルサレムを通してこの福音の素晴らしい知らせを周りの人に伝えて、そしてその人たちが彼らの周りの人に伝えて、そしてその人たちもだんだんと世代から世代へと福音の大切な知らせ、その良い知らせ、福音の祝福の知らせが世代から世代へと、そして私たちに届いているのですね。私たち自身の人生も心もこの素晴らしい福音によって、イエス様が言われたことが数多くの人がやってきたことによって、私たちにも救いが届いたのです。そして私たちで止まるわけにはいきませんよね。私たちも教えられたように、伝えられたように、人生が変えられたように、私たちにも同じ証人になる大切さがあるのですね。このミッションを果たすために私たちはさまざまな大切な、それぞれの大切な役割をいただいているのですね。イエス様が言ったことをちょっと考えてみましょう。エルサレムに、ちょっと地図がありますけれど、ちょっと地図見てみましょうか。イエス様が、ごめんなさい、英語になっちゃってますけれど、イエス様が最初に言われたのエルサレム、エルサレムに福音を伝えるように、そしてそれと同時にエルサレムだけではなく、ユダヤ地方、エルサレムの周りの地域だけではなく、サマリアの地域、その上の方のサマリアの地域にも福音を伝えること、しかしそれだけではなく、地の果てにまで福音を伝えると言われたのですね。どのように彼らはそんな大きな使命を果たすことができたのでしょうか。どのように彼らはこの福音をそのように伝えることができるのでしょうか。彼らは最初に始めたのはエルサレムです。イエス様が彼らに言ったのを覚えていますか。エルサレムで待ちなさい。最初に待つと言いましたね。聖霊様があなたの上に宿るまで待ちなさい。それ大切です。なぜかというと、私たちは福音を伝えるのは聖霊様の助けがないと自分の力ではどうしてもできないものなのです。なのでイエス様は聖霊のを待って、聖霊様が宿ってから福音を伝えなさい。そして彼らはその通りにしましたね。ペンテコストの日の大勢の人が救われました。エルサレムに教会ができました。教会ができたところで、ある人はエルサレムに残って、その教会のエルサレムの周りに福音を伝えながら、その中から何人かが、出て、そしてユダヤ地方、 サマリア地方に福音を伝え始めているのです。そこでいろいろ信者が救われ、人が救われて教会が建てる中で、今度は彼らはユダヤ地方、サマリア地方から出て他のところに行くのですね。そして他のところに行くと、その教会が始まると何人かがそれぞれの教会に残って周りの地域の人、その周りの地域の人々に福音を伝えながら、その教会からも何人かが出て福音を他のところへと伝えていく、その繰り返し繰り返しが使徒の働きの中で見ることができるのですね。パウロもその一人の中でしたけれど、パウロだけではありませんでした。パウロが行ったことのないところ、教会も何個かあるのですね。いろんな人が行って、いろんな方法で福音を伝えている記録ですよね。この福音を伝える宣教の働きは、大切な役割が2つ見えます。一つはその場にいて証人になっている人、その場での証人、残る人と言ってもいいかもしれませんね。それぞれの教会の地域に、覚えています、ある時パウロがエルサレムに戻っている時に、パウロとヤコブ、ヤコブはエルサレムの教会の、イエス様の弟のヤコブがエルサレムの教会の牧師で、パウロは宣教から戻ってきた時に互いに話し合ってるんですね。あ、ヤコブ先生、この間ですね、いろんなところに行ってきて、もういろんな人がイエス様信じたんですよ。へえ、そうなんですか、すごいですね。いや、エルサレムも最近結構ユダヤ人がイエス様信じるようになってきてるんです。もう本当にすごいですという会話でした。エルサレムの教会が福音を伝えている同時に、他の教会も新しく始まっている教会があって、そしてその教会も福音を伝えている 状態でしたね。ここでそこに、そのあの、宿るでいいのかな、そこの、その場にいながら福音を伝える、その場にいながら証人である人と、そして離れて別のところに行って福音を伝える証人になる、パターンが見ることができるのですね。今でもそうですよね。私たち秋川バプテスト教会の場にいて福音を伝える証人になる大切な役割があれば、秋川バプテスト教会を離れて別のところに行って福音を伝える大切な役割もあるのです。このようにして私たちは自分の地域、そして自分でのところではない地域に福音を伝える大切な役割を持つことができるのです。エルサレムに福音を伝えるだけではなく、ユダヤ、サマリア地方も大切です。そして地の果てにまで私たちにも福音を伝える大切な任命を持っているのですね。どのようにこの大切なことをするのでしょうか。この役割の、それぞれ残る人と行く人の役割の大切な、あともう一つの面白いことが見ることができるのです。残る人はよく行く人の必要をケアすることがたびたび見ることができるんです。これは命令されているわけではないですけれど、このように起こっていることがよく見ることができますよね。例えば今私たちは今第一コリントの手紙を学んでいる中ですよね。パウロがコリントの教会に、コリントの町に行って福音を伝えて、その人がイエス様を信じて教会が始まりました。そしてその教会が始まって、パウロ今度次の場所に行くときに、そして彼らに手紙を送っているところでしたね。そしてその手紙の中でパウロがコリントにいたときに、こういうことがありましたよね、ああいうことがありましたよね、というのを伝えているのが今見ている真っ最中ですよね。パウロはちょうど今自分がコリントの教会家族に妨げにならないように、負担にかけないように、自分は福音は昼まで伝えながら、夜はテントの修理とかテント作りの商売をしながら自分の必要を満たそうとして福音を伝えていた、コリントの人々に負担をかけないようにと。でも確かにそれは大変な仕事でしたでしょうね。多くの時パウロは自分の必要が満たせない時があったと思います。本当に苦労した時がいっぱいあったと思います。しかし面白いことに、パウロが自分のために必要を満たすことができない時に、よく他の教会から大切な贈り物が入ってきたんです。 前にいたピリピの教会、テサロニケの教会、テサロニケの教会、ベレアの教会、マケドニア地方というところがありますね。その中の特にピリピの教会がものすごくパウロの必要を満たそうとして一生懸命頑張っていたのがあるのです。第2コリントにパウロはこのことをコリントの教会に示しました。こういうふうに書いてあります。 2 Corinthians 9、第2コリント11章、あなた方のところについて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。さっきの話でしたね。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。私は何であれあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。パウロはマケドニアの教会を示して、この教会の兄弟姉妹が私の必要を十分に満たしてくれたことによって、あなたたちに負担をかけないで福音を自由に伝えることができたのです。確かにそうですよね。パウロがコリントの町に住んでいた時に、ピリピの教会に感謝の手紙を書いたのです。そしてその手紙の中で、いろんなこともついてありましたけれど、その中の一つのことはピリピの4章の14節にこう書いてありますね。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、最初の時は私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。16節、テサロニケにいた時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。ピリピの教会がイエス様の素晴らしい福音をパウロから聞いて大喜びでした。おお、私たちにもこの福音の知らせが伝えられた。私たちもこの大切な、飯に私たちも関わりたいです。私たちにも加えられたいです。なので、パウロが次の近くの町、テサロニケに行くときに、彼らはピリピのパウロのために、いろんな必要を満たすようにと、必要なものを送りました。そしてその後、コリントの町の方に行ったときにも、同じようにピリピの教会は、パウロの必要を満たそうとして、彼らのケアをしましたね。そのようにして、福音が、一つの教会から入ってきて、福音が一つの教会に届いて、そしてその教会が励まされたことによって、別の教会、別の地域に行く中で、福音を分かち合う大切な助けをするのですね。残る人が、行く人の必要を満たすことによって、行く人がより自由に、よりよく福音を伝えることができる。その似たパターンも今現在私たちにもあることによって、この教会が建てられるだけなく、私たちも他の地域にも福音を述べ伝える素晴らしい機会が与えられているのですね。この福音の伝える大切な使命を果たすために、残る人と行く人の大切な役割がありますね。すべての人が残るわけにはいきません。でもすべての人も行くわけにもないですよね。彼らをサポートする人、彼らを支えるする人もいるのです。エルサレムでもまだ福音が伝えられなければなりませんでした。ユダヤの地方、サマリアの地方、アンテオキの町とか、いろんなところで福音がまだ伝えられなければなりませんでした。残る人が大切です。秋川に残ることも大切です。しかし残るだけではなく、行くことも大切ですよね。行く人も大切です。そしてその行く人にもその福音を支えられる大切さもあるのですね。もし神様があなたに残るということを伝えているならば、行かないことは大切です。残ることが大切です。与えられた場所で福音を伝える、証人になる。もし神様があなたに他のところへ行きなさいと伝えられたら、残ることは良くないです。行くことが大切です。そのようにと私たちは神様のミッションを果たすのですね。神様に行く人は神様に信頼して、神様がどこに行くことになってしても、私たちは福音を伝えることを信頼する、主に信頼することの大切さが見えますね。それぞれの役割が大切ですね。 なので私たちは行く人であっても残る人であっても互いの必要があるのですね。私たちは全地に福音を伝えることができないです。残る人は誰かが行ってもらわないとできないものなのですね。エルサレムにいるながら、例えば僕が日本にいながらアメリカに福音を伝える同時はできないですね。飛行機代がもう高すぎます。無理です。神様は日本に来るというふうに私に伝えました。でもアメリカにいる人も大切ですね。日本も全く同じです。この日本で福音を伝える人は本当に大切です。しかし日本だけではないです。他の人も福音を伝える大切があります。行く人は残る人に支えられる助けがあります。残る人には福音をイエス様が言われた通りに果たすために行く人が必要です。お互いに必要なんです。そのようにと私たちは福音の偉大なミッションにそれぞれの関わりを持つことができるのですね。そしてそれによっていろんな人がイエス様の福音を聞いて主を信じることができるのですね。面白いことは宣教の働きというのは一緒に働くことによって神様がそのお互いに報いてくださることが見えるのですね。パウロはピリピの教会にこのように私の助けになりました、感謝しますと言った後に17節に大切なことを言いました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく実なのです。霊的な口座に加えられる実。パウロは何について話しているのでしょうか。ちょうどコリントの町にいた信者のことではないでしょうか。そのコリントの町にいた時にパウロが福音を話しているところで彼らがイエス様の素晴らしい救いを聞いてイエス様を信じる。そしてその救われた人たち、ピリピンの人が会うかどうかは分かりません。コリントの人たちを会うかもしれませんけれど会わない人もいっぱいいたと思います。しかし天国に行った時にコリントの人々にピリピンの人ですか、ピリピンの教会の人に私たちはパウロにいろいろお世話になりました、もう彼の必要を満たしてくれて本当にありがとうございます、それによって私も天国に行くことができましたという素晴らしいお伝えをすることができるのですね。なので私たちも全然行く機会がなくてもその地域に身を結ぶことができる機会が与えられているのです。ピリピの教会がコリントの町での大切な働きにそれに加わることができたように、私たちも世界のいろんなところでこの場にいながら全世界に福音を伝える大切な使命に私たちもそこに働きを加わることができるのです。私たちもその地域でイエス様を信じた大切な宝を私たちもその一部になることができるのですね。教会家族として私たち教会家族も大津の先生をサポートしながら、いろんな神様がどのように私たちの小さな働きがどのようにして見たことのない人、会ったことのない人に福音を伝える機会が与えられたかを振り返ってみることができましたね。この前お昼ご飯の間でいろんな話を先生が振り返って話していたのがもう本当にもう忘れないですね。もう本当にすごい話を、いろいろ救われた人たちの話をいろいろ振り返って聞くことができましたね。そして私たちもその中に加わってるんだって感謝を持つことができましたね。今回はもしかしたら神様も私たちの教会を通して主の御心であれば篠保姉妹のこれからの働きに振り返ってみる今機会ではなく前もって見る機会があるのではないでしょうか。私たちも神様がどのように篠保姉妹を通して祈りを通して支えることだけではなく、もしかしたら主の御心であれば金銭的に支える機会があれば私たちもその中に加えられることによって多くの恵みを彼女のミニストリーを通して見るかもしれませんね。そのことを考えて私たちも 今日主にあった私たちが受けたさまざまな福音の恵みを、地の果てにまでその恵みを分かち合う、この機会を大切にしましょうね。お祈りしましょう。天のお父様、このようにして私たちはあなた様の福音にある偉大な栄光、私たちのために救いを計画し、私たちのためにその救いを、イエス様、この地上に来て十字架の上でその救いの計画を完全になさったこと、それによってあなた様の偉大な栄光を見ることができました。感謝します。これからも私たちも秋川地域、秋留の地域、そしてそれだけではなく日本、そして地の果てにまでもこの福音を分かち合う機会を、与えられた機会を一つ一つ大切に使うように助けて導いてください。このことを感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。